この時間は FM 舞鶴775特別番組地球社会に生きるユネスコ作文賞2025をお送りいたします。舞鶴ユネスコ協会は平成11年から毎年地球社会に生きるをテーマに平和、人権、環境に関する作文を小中学生を対象に募集しています。第26回の今回は小学校8校から118点、中学校5校から60点、合計178点の応募がありました。その中から教育長賞2点、舞鶴ユネスコ協会賞2点、優秀賞8点、優良賞15点、計27点が選考されました。入賞されました皆様には心からお喜び申し上げます。この番組では第26回地球社会に生きるユネスコ作文賞で入賞した作品をご紹介します。それでは今日はユネスコ作文賞で優秀賞を受賞された方にスタジオにお越しいただいています。それでは自己紹介をお願いできますか。
はい、舞鶴市立青葉中学校1年薄井りりかです。
はい、ありがとうございます。それでは今日は薄井りりかさんが優秀賞を受賞した作品をご自身で朗読していただこうと思います。まずはどんな内容の作文か教えていただけますか。
はい、これは障害についての作文でになっています。
障害、はい、何かいろんな耳とか目とか、まあ、そういった障害ということですか。
はい、
はい、このなんか障害のテーマを選んだ理由っていうのは何かあったんですか。
私が小学校4年生の時に担任の先生が話してくれたことをきっかけに書きました。
どういったことを話してくれたんでしょう。
横断歩道のカッコやピヨピヨという音が目の不自由な人への音なんだよってことを教えてもらって、
ね、いろんな音がありますよね。
はい、
あれってなんか違うですかね、音の違いがあるんですかね。
はい、
はい、それを先生が教えてくれたということですね。はい、はい、それで興味を持って、まあ、小学校4年生からいろいろ調べたりしてるんですか。
はい、もう身の回りを見渡したりして、今回の作文につながりました。
へ、ね、なんかすごくねしっかり書かれた作文になっていますのでね、本当にね、その時に興味を持ってっていう感じなんですね。
はい、
はい、この作文の中で特に思いを込めたところはありますか。
はい、私は障害についての自分の考えが変わったところっていうのを一番大事にしたいなってこの作文を書いて思いました。
その変わる前はどんな感じだったんですか。
この障害っていうものは、その人とかその家族の責任っていう考え方が染みついてたんですけど、それが変わりましたね。
どういった感じに変わったんでしょう。
その社会が障害について配慮をしていけば、その障害もなくせるということです。
ね、なんかそのね先生の言葉がきっかけでそんなにこう変化して、ね、調べれば調べるほど思いが募っていったって感じなんですね。はい、ということでですね、それではここで、第26回地球社会に生きるユネスコ作文賞で優秀賞を受賞された舞鶴市立青葉中学校1年薄井りりかさんに受賞作品を朗読していただきましょう。それではよろしくお願いいたします。
誰一人取り残さない世の中に、舞鶴市立青葉中学校1年薄井りりか。私が小学校4年生の時、担任の先生がこんな話をしてくれました。横断歩道を渡る時のカッコやピヨピヨという音は、目が不自由な人に青信号だと分かるように出しているのです。 しかも音の種類によって方角を理解できるようになっていますと。この話をきっかけに周りを見渡してみると、信号の音、点字ブロック、点字など公共の場には目が不自由な人への工夫がたくさんありました。これを見て私は、社会は障害がある人もない人も同じように過ごせるように工夫されていると感じました。私はそれまで身の回りにある体の不自由な人に対する工夫を感じたことも考えたこともありませんでした。けれどこの先生の話をきっかけに、スーパーの駐車場やエレベーターの展示など工夫があらゆるところでされていることに気づいたり、バリアフリーについて考えたりするようになりました。これらのさまざまな工夫は障害がある人の人権を守るためにあるのです。人権とは誰もが自分らしく幸せに生きる権利のことです。差別されない権利、自由に生きる権利です。そこで私はさまざまな資料を読んで、障害がある人の人権について考えてみました。障害の捉え方には個人モデルと社会モデルという2つの考え方があります。個人モデルとは、障害がある人が日常生活で困るのはその人に障害があるからであり、解決するのはその人や家族の責任だとする考え方です。社会モデルとは、障害がある人ではなく社会が障害を作り出しているという考え方です。具体例としては、ダンサーや手話通訳や字幕がない講演会など、それ自体が必要な配慮がないことによってできた障害になるということです。この障害の社会モデルという捉え方を知ったとき、私はとても驚きました。障害はその人自身がどうにかしないとなくせないものではなく、社会が必要な配慮をすれば障害はなくせ、たとえ障害があっても不自由なく生きられるということなのです。このように、障害がある人が困ることをなくしていくために、周りの人や社会などが行う無理ない配慮を合理的配慮と言います。社会モデルや合理的配慮は、障害がある人の権利を尊重するためにとても大切な考え方で、世界的にもこの考え方をもとに様々なルールが作られているそうです。しかし、このようなルールが作られている一方、まだまだ全ての人にとって完全なバリアフリーの社会は実現できていないのが現実です。私は先生の話をきっかけに障害について考え、障害は周りの配慮や社会の捉え方でなくせるものだと思いました。これから自分にできることを考え、誰かのために行動できる人になりたいです。そして誰一人取り残さないバリアフリーな世の中に少しでも貢献できたらいいなと思います。
はい、ありがとうございました。第26回地球社会に生きるユネスコ作文賞で優秀賞を受賞された舞鶴市立青葉中学校1年臼井りりかさんに受賞作品を朗読いただきました。ありがとうございます。朗読した感想はいかがでしたか？
とても緊張したんですけど、自分の作文がこの経験を、この機会がいろんな人に伝わればいいなと思います。
本当すごい内容ですよね。しっかり調べられたですね。
はい、
はい、もうその4年生からずっとこういったことに興味を持って、まあ、今中学校1年生ということで、はい、これから2年生3年生ね、いろんな経験されると思いますけれども、何かやっていきたいことはあるんですか？
もちろん自分の考えがもっといろんな考え方が増えて深まるのはもちろん、
はい、
この考えがいろんな人にもっと伝わるといいなと思います、
うん、すごいですよね。やっぱりあのバリアフリーとかこういった、まあ、展示とかいろんなことってあまり進んでない感じもしますか？
はい、
ね、あの結構周りで見たりすることはありますか？近くで。
そうですね、うん、家の前の交差点とかにもあって、
はい、うん、
それを聞くたびに思い出しますね。
ねえ、でもすごいですよね。これもう調べて、あの本とかでずっと調べたり。
はい、本とかインターネットで調べて書きました。
ねえ、でもやっぱり海外はもっと進んでる感じがしましたか？
はい、なんか、うん、そのこれを生かしたこの考え方が深まってるのももちろん、
はい、
これを使ったものとかが開発されているのを見て、うん、進んでるなって思いました。
ね、これからまたね大人になっていって、まあ、こういった障害をなくす社会にというので、何かやっぱりいろんなそういう情報を得てやっていくっていうか、何か夢はありますか？
そうですね、うん、この考えとかをなんか広まる仕事とかにつければいいなって思います、
うん、はい、ありがとうございます。それではですね、そろそろ時間となりました。この時間は FM 舞鶴775特別番組、地球社会に生きるユネスコ作文賞をお送りいたしました。第26回地球社会に生きるユネスコ作文賞で優秀賞を受賞された舞鶴市立青葉中学校1年臼井リリカさん、本日はご参加ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の担当は立松菊江がお送りいたしました。